エンターテインメントだけでなく様々な情報を提供します。周波数 33.2kHz および 4755kHz で、またはウェブサイト www.foinews.io より テレビデジタルアプリケーション KU で毎日放送を視聴したりアクセスしたりできます。今日、私、イーサンで1時間の日本語放送をお送りいたします。今日はニュース、イルミネーションの音楽、それともいろいろな夢にしゃの情報をお届けします。次はニュースをお伝えします。引き続き周波数 332kHz や 4755kHz から、ファイスのイルミネーションの放送をお聞きください。アグサリモッティ氏はまた、ワイサクの精神は国家が平和を維持し、より良い未来を築くための道徳的強さとなる柱と強調しました。彼によれば、国家の発展は多様性の中で安全で平和で統一された、その一員に支えられて初めて前進できるということです。次は5月12日月曜日、ジャカルタで開催されたパレスチナ常任委員会の第53回会議では、パレスチナ独立を実現するための主要条件としてに国家解決を推進することに合意しました。ユネ社会の議会間協力機構のマダニアリサラン議長は、委員会会議の結果はパレスチナ独立を実現するための霞の基礎として OIC 加盟国交議会のみ第10回会議に提出されるだろうと述べました。マダニアリサラン氏はまた、イスラエルとパレスチナにおけるイスラエルの大量虐殺を雇用し、支持する全ての団体を拒否することの重要性を強調しました。パレスチナ女性委員会の第53回会議は、OIC 加盟国交議会とみの第10回会議の一環として開催されます。委員会の会合の焦点となったのは、パレスチナの現状と人道的要請、アルクドスとアルアクサモスクの除去の進展、そしてイスラエルのパレスチナ侵略の結果として、生じたパレスチナの近隣諸国への負担でした。最後のニュースです。イルミシャマ・マサル・オンマル宗教大臣は、慈悲と勇気、そして人類への犠牲に満ちたゴータマ・シダルタの精神的実践になるよう、仏教徒たちに呼び出しました。これは5月12日月曜日、モロブドイ寺院で行われた、ワイサク2015の最高主語が狂気で演説した際に、宗教大臣が述べたものです。宗教大臣はワイサク主語がの過去となる、瞑想の重要性を強調しました。彼は宗教と儒教を超越しています。同じ際に宗教大臣も環境の規則を合わせと調和した、精神的意識を強化することの重要性を伝えました。彼は仏教は、特に全ての生き物と全部宙に対する尊重という点で、やっぱ神学的、価値観に満ちた宗教的伝統として、 題となっています。産業廃棄物、プラスチック廃棄物、その他の汚染物質は川、湖、海をますます汚染し、生態系と人間の均衡を愚か知っています。この課題に直面して、科学者たちは効果的な解決策を模索し続けており、その一つがバイオレメディエーションです。バイオレメディエーションとは、微生物を利用して環境を浄化することです。エルマンダ大学水産海洋学部の講師、アイラナ・フィシャー氏によると、バイオ修復は科学的方法よりも安全な解決策を提供するということです。最近、新菌、微細、フルミなどの微生物は、有名な残留物を残さずに、バイオ吸着プロセスを経て、汚染物質を吸収し、分解することができます。ただし、バイオ修復の使用には注意が必要です。例えば、微細フルミは過剰に使用すると、個体数の爆発的浄化を起こす可能性があります。イノベーションのバイトシーから始まります。ジャカルタは小雨が降ると予告、傘を持たなければなりません。そしてバンドンとバリパパンでは地域の一部で暴風雨と予告されます。メランとスラバヤが暴風雨と予告され、この4都市で家を見なければならない方は気をつけてください。そしてミホの東京では青空を見えて外出するための最適な日です。一方札幌ではまだ雪が降ります。少し寒いかもしれません。ではロンドンでは小雨が降ると予告、外出する方は傘忘れないでください。ニューヨークの一部の地域は晴れるため外出することも朝準備しなければなりません。パリでは少し曇りと予告されます。明日はあちこち雨が降りますので、外出する方は傘忘れないでくださいね。では次は杉ボルネアンの明日のリバシを聞いてみましょう。世界最大の海洋隠れるインドネシアは海洋生物の豊かさに驚かされます。ワカメやナマコなどの海洋生物には食料源としてだけでなく、健康や美容に有益なソコイランと呼ばれる生理活性化合物が含まれています。ソコイランは活性するにとナマコ類から抽出される乳酸化と糖類です。この化合物は高糖尿病、高炎症、抗ウイルス、抗菌、抗がん、抗凝固などの幅広い生理活性特性であることで知られています。イノリシの海域、特にマカサール海峡、マグロ海峡、ロンブコ海峡、タンジョンビラには乾燥が豊富に生息しています。一方、イノリシャリたちの高いナマコには、シナナマコ、白ナマコ、赤ナマコなどがあります。つまり、ソコイランはインドネシアに発見された宝物のようなものなのです。
フランス語、ドイツ語、オランダ語、スペイン語、アラビア語、中国語、日本語、インドネシア語の10言語サービスで放送を行っています。この放送は短波周波数 332kHz および 4755kHz 経由で放送され、 www.foreignews.id および LL デジタルでストリーミングされています。ファソーのインドネシア、ワナワニ、インドネシア語講座、インドネシアのポップミュージック、地域的および国際的な音楽などエンターテインメント、インドネシアおよび海外に関するニュースや情報など様々なプログラムをご提供しています。インドネシアより世界へお届けしているフォイズオフインドネシア。
ドイツ語、オランダ語、スペイン語、アラビア語、中国語、日本語、インドネシア語の10言語サービスで放送を行っています。この放送は短波周波数 332kHz および 4755kHz 経由で放送され、 www.foreignews.id および LL デジタルでストリーミングされています。ファソーのインドネシア、ワナワニ、インドネシア語講座、インドネシアのポップミュージック、地域的および国際的な音楽などエンターテインメント、インドネシアおよび海外に関するニュースや情報など様々なプログラムをご提供しています。インドネシアより世界へお届けしているフォイズオフインドネシア。
次は地元住民の事業についてタワルーの刺繍事業を聞いてみましょう。
リスナーの皆さん、エスナインドネシアのチュタンです。今日はリキタル10代にタワルーの刺繍をご紹介します。この足跡の刺繍は、私は約5年間使いました。ミクネという女性の祈りの服、国王という男性のイスラム教徒の服、神主という女性のイスラム教徒の服などのオーダーです。キッチンとしました。それは収納できます。キッチンとしているので家族のためにします。電子書は良いですが、今はほとんどがコンピューター用のものは価格が崩壊ではありませんが、電子書です。今はコンピューターやデジタル時代です。人々はすでに皮膚として始めました。それは本当に高級化されています。設計から製作まで全てがコンピューターで行われます。手や足を 無効化左右完成するだけです。以前は月中値でした。今は切れた糸を大きく変えるだけのために円を動かします。これは刺繍工芸の各種路下の一人は春焼き風神の店がある阿佐熊谷の川井地区愛誕生通り周囲の雰囲気です。春焼き風神は川井でかなり成功している刺繍実業家の一人であり、政府からオパカルティ賞を受賞しました。川井の刺繍が産業化されるまでの歴史はどのようなものなのでしょうか。これは阿佐熊谷市の倉庫業中小企業協力組合ムハマキルマンサー局長の説明です。実際には阿佐熊谷の刺繍はすでに1908年に海外で知られ始め、有名な昔の庶民の一人によって開発された伝統的な定着の妊娠が中華われていました。阿佐熊谷の刺繍は阿佐熊谷市の川る地区サッパン順から始まり、先駆者は八谷馬屋ピンピ八武者という女性でした。1920年彼女はここで情熱を燃やし始めました。なぜなら彼女はアメリカのここへ企業であるスム妊娠で働いていたからです。スム妊娠刺繍分野を取得した後、彼女はスム妊娠後出てきて川る地方のパンジュ村に帰り、その後ソッキーとビジネスを開き、阿佐熊谷と地域大の両方から刺繍注文を受けました。ビジネスを開く以外にも八谷馬屋はまた刺繍地域で家族近所の人近親者を教育することによって知識を提供しました。それから刺繍ビジネスが就職に発展しました。地味な阿佐熊谷の刺繍は人々が刺繍ビジネスを受け入れるために表せるようにしていることで知られています。その熱心さで阿佐熊谷の億万長者たちが生まれました。その一人は八谷春焼でした。八谷春焼の息子の一人である八谷アダムは、八谷春焼が刺繍事業をどのように開拓したか説明しました。春焼き風神のビジネスの道のりは1968年に始まりました。各種プロセスからも始まりました。1929年から1968年まで歴史の記憶の始まりです。川井湖から始まった人々の記者活資料を実際に見ています。ここの人々は実際には基本的に無名でした。どっか以外の人たちはこの他の武産物資の商人でした。次に私たちはどのように社会福祉を向上させたか見ます。したがって人々特に女性は刺繍の芸術を学びました。そして女性たちは人々に対し製品を作るための学習を提供します。実際に私たちがしているのはクバヤンジンだけです。この製品はクバヤンジンにあります。中国で学んだ場合、その刺繍はクバヤンジンと呼ばれるからです。八谷春焼と彼女の夫による刺繍ビジネスは1968年に始まりました。バンガキャピロニシアからの融資を受け、八谷春焼は四つの義実妊娠を購入することから始めました。義実妊娠は発信不明の妊娠です。義実妊娠は1920年頃にインドネシアに入ってきたと考えられています。その後1970年代の終わり頃に技術の進歩に伴い、多くの義実妊娠が中期妊娠に置き換えられました。セミマニュアルの中期妊娠を使用するとストリンキー感が短縮されました。セミマニュアル接種そっくりの一人カペルは次のように語っています。はい、セミマニュアルです。セミマニュアルは電気を使います。したがってセミマニュアルは料理工職に勝利できます。チュキ妊娠はチュキブランドの刺繍妊娠です。昔は3ヶ月で1個しか生産されなかったので、今はデザインや糸の外注次第で2週間で1個生産することができます。より多くの色、より多くの種類色が必要とされるようになり、もちろん階段はもちろん値段はより高価な価格になります。で、中距離刺繍に対する買い手の意見はどうですか。次は刺繍の常連客であるバンドン在住のディアファクジュライダーさんからの説明です。パンを使っている場合は、まずもちろんより高価でより物が良いです。また物や糸もより質が良いです。刺繍装飾の芸術はちょっと前からありました。そのところが実際には330年から存在しています。阿佐熊谷は阿佐熊谷の優れた製品の一つである刺繍装飾産業の中心地の一つです。現時点での刺繍産業の発展はどうですか。これは阿佐熊谷の協力組合全世中小企業広域産業国ムハマキルマンサー局長の説明です。阿佐熊谷の刺繍業界は非常に急速に成長し、かなり多くの労働者、特に女性を雇用しています。そして政府の役割は刺繍の企業家がバナラバン企業で場所を取得することです。2週間ごと月曜日と よ今、数中大の師匠、国交州、車をタナアバン成長に送ります。私たちの存在で、タナアバン成長にマーケティングセンターは、今、うまく運営され、パシフナーや特有の師匠販売の中心になりました。私たちは、すでに中東の輸出都市、最後に、キアへの出荷があります。私たちは、また、英国のロンドンにパシフナーやイスラム、京都用の服や、師匠の服を輸出します。このビジネスは、かなり大きく、機械は、このビルダーを使用した現代的なものです。フル力の雇用量は約1万4000人です。その可能性はかなり大きいです。この投資額は247億1600万ルピアに達しました。また生産額は1兆529億700万金ルピアに達しています。この投資価値はかなり高いです。パシフナーヤの刺繍産業の存在は地域社会の経済的能力を阻害させ、社会の経済レベルを向上させました。産業は地域社会の経済努力を高め、社会のレベルを高めています。すべて政府とパシフナーヤの刺繍センターは、国際化を始めたパシフナーヤの刺繍工芸をさらに発展させるために協力し続けています。例えばシナポルの貿易商と協力しています。一方ドイツ政府とともにデザイナーの人材育成の形で協力を開催しました。モンペリショ
とアラパンからマサラカットスマイスによりもコントから
私たちはパシフナーヤの人々に対してだけでなく、パシフナーヤの製品に満足している人々に対しても期待を持っています。また、パシフナーヤの人々が創造的な経済の分野でクリエイティブな努力を向上させることを願っています。すべて私たちの期待は、優れた製品を通じてどのように地域社会の暮らしを向上することができるか、またパシフナーヤの地域社会の暮らしがより良くなり、経済の力もより強力になり、その結果パシフナーヤの家庭の可能性をより進めることができることです。
次は私もマルカンパカシーともなりかせてもら
えない。私の皆さん、これでそのイルミネーションを終わります。明日も他の魅力的なトピックでまたお会いしましょう。
ポイズの名称は英語、フランス語、ドイツ語、オランダ語、スペイン語、アラビア語、中国語、日本語、インドネシア語の10言語サービスで放送を行っています。この放送は短波周波数 335kHz および 4755kHz 経由で放送され、 www.foreignews.id および LLE デジタルでストリーミングされています。放送のインドネシアはワンにインドネシアの講座、インドネシアのポップミュージック、地域的および国際的な音楽などエンターテインメント、インドネシアおよび海外に関するニュースや情報など様々なプログラムをご提供しています。インドネシアより世界へお届けしているポイズの名称。
これはインドネシア語の単語の紹介と会話の練習のための番組です。このインドネシア語講座はフェスインドネシアテレビ台で放送局とインドネシアの言語開発教育局の教育文化研究技術省の協力によるものです。今回のテーマはサイコルオランウタン、日本語で一匹のオランウタンです。それでは始めましょう。皆さん、それではサイコルオランウタン、日本語で一匹のオランウタンというタイトルの会話をご紹介します。この会話はオーストラリア出身のビデオブロガーであるクリスさんと、中部カリマンタン州のタンジンプティの観光ガイドである農民さんの間で行われました。クリスさんは農民さんにオランウタンが現れたことについて話している様子を録画しています。では皆さん、会話を聞いた後、今日のトピック、サイコロオランウタン、日本語で一匹のオランウタンに関連する語彙とフレーズをご紹介します。私はゆっくりと2回言います。あなたは私の後に続いて言ってください。サイコロ、サイコロ、日本語で一匹、一匹、オランウータン、オランウータン、日本語でオランウータン、オランウータン、ムンジュー、ムンジュー、日本語で現れる、現れる、ダリー、ダリー、日本語で何々たら、何々たら、マリッポホン、マリッポホン、日本語で木の後ろ、木の後ろ、サイコロオランウータン、ムンジューダリマリッポホン、サイコロオランウータン、ムンジューダリマリッポホン、日本語で一匹のオランウータンが木の後ろから現れました。一匹のオランウータンが木の後ろから現れました。リハ、リハ、日本語で見る、見る、ドゥアイコル、ドゥアイコル、日本語で右き、右き、すぶらさな、すぶらさな、日本語でそこ、そこ。リカ皆さん、会話の中にサイコロオランウータン、ムンジューダリマリポホン、日本語で一匹のオランウータンが木の後ろから現れましたという文があります。この文にはサイコロという言葉があり、これは日本語では一匹という意味です。サイコロのスはインドネシア語のサプと同じで一つという意味です。またサイコロのエコロは尻尾という意味で、動物を数える際に使われます。つ まり日本語の匹という言葉と同じ意味です。他の例はでは他の文でセイコール日本語で一匹を使って他の例を聞いてみましょう。セイコールシニアルパスダリタンダニア日本語で一匹のライオンがオリーから逃げ出しました。カミーマノントンアタシーセイコールモニアリーサブはセイコース日本語で私たちはサーカスで一匹のサルのショーを見ました。アンジュンブティン国立公園は中部カリマンタン州の西コタワリニン県とセルヤン県にあるオランウータンのリハビリテーションセンターです。そこでは訪問者はオランウータンに餌をやる様子を見ることができます。アンジュンブティンにはオランウータンに餌をやる場所が3カ所あり、アンジュンハラパンキャンプ、ポンドカングイキャンプ、リーキーキャンプと呼ばれています。リスナーさん最後にもう一度例文を聞いてみましょう。これでインドネシア語講座を終わります。
イサムヤさん音楽のヒロです。今日は誕生という曲で歌うドハイサイアンという昆虫の曲をお届けします。この曲はユラユリタとトルスが共同で作曲し、アルガノビアプロデュースしました。この曲は2020年12月にユラユリタのデジタルプラットフォームでリリースされました。この曲は恋する誰かの物語を語っています。好きな人と一緒にいると幸せな気持ちになり、穏やかな気持ちになり、時間を忘れることさえあります。いつもそばにいたい。好きな人だけが心を幸せにしてくれるこの曲の私という人物は愛されていると感じます。それではカンチャンプジュプティカ歌うドハイサイアンです。どうぞお楽しみください。これで音楽の広場を終わります。
次は英語の1時間番組を送ります。皆さん、ホイサスのネーシアのソーシャルメディアアカウントをフォローすることも忘れないでください。 Facebook は The ホイサスのネーシア、インスタと TikTok は POI_Official、 YouTube は POI Official です。それではまた次回お会いしましょう。